い、どうも山崎です。
はい、ヤブです。お願いします。
はい。
はい、どうですか。
僕地図を見るのが好きで、
はい、
Google マップとかを暇な時にですね、はい、ずーっと1時間でも2時間でも見るタイプです。
Google マップ僕運転することがあるから見るんですよ。
はい、
ナビ代わりに。
まあナビでできますからね。
はい。でも俺あんまりそのどういうことですか。目的地に行くために以外に開くってことですか。
以外に、はい。
俺あんまないかもね、これ。
あ、そうなんや。
はい、
俺地図が好きで、うんうん、ちっちゃい頃からもあの紙のマップルだったやんか。
ありました、マップルね。車置いてましたよ。
どこやったっけ、小文社やったっけ、どこ忘れたけど、
はいはいはいはい、
あっこが出してる地図をずーっとこう見て、道を国道何号とかやつを埋めておって、うんうんうん、あの遊びがすごい好きで。
iPhone をゲットするまでは僕でもマップルを見てましたね。
あ、
目的地設定のために。
みんな単車の人も、
うん、
この椅子の下のとこに
入れてたり、ね、そう、水筒に絶対入れるでしょ、うん、バイクの人も入れんねん、あれ。
バイクの人も、そうそう。バイク、今はでもバイクもナビついてんのかな。
どうなんすかね。
俺バイク乗れへんからちょっと分からへんけど、うん、そうそう。ほんで結構国内とか海外とか自分の行ったことない街とかもずっとこう地図で見て、
うん、
あ、
はい、
でクリックしたらほらお店とかが出てくるやんか、
うん、
レストランこんなんやとかで、その情報がピュッと、
あ、 Google マップ開いて、
はい、
開いて、まあそのマップ上に、
はい、
そのなんかお店のピンが立ってるみたいなこと
ですか。そうですね、
うんうん、
なんかフォークのマークやったら、
あ、はいはい、ありますよね、レストランです。
で、この、
ね、
こうなんていうか、グラスのマークやったらバーとか、
うんうん、
ベッドのマークやったらホテルとか。
ガソスターはね、ガソスターのっぽいマークやったりとかね、ある
わ
ね。
ありまして。
うんうん、
ほんで、この前ですね、まあ、たまには我が行っとった学校の、あれを見たろうかなと。
うんうんうん、
ほんで、ちょっと見てたんですよ。
大学っすか？
あ、大学ですね。
関西大学。
はい。
うんうん、
ちょっと見とったんですよ。うん、ほんで、そしたらこう、まあ、まずこう引きでこう、
うんうんうん、
大阪の吹田まで寄せていってですね。
うんうんうん、
でそこからこう拡大で、こうマウスでコリコリコリコリってこう拡大していって、あ、ここ入り正門がここにあるなとか、
うんうんうん、
ここのあ、なんかここにこの店もうなくなってんねやと思って、
ああ、マップ上でその行ってた大学の感じ見たんや。
いや、そうですね。
ああ、なるほど、ね。
写真モードにしてないんです
けど、写真普通に上からで、その要はそのお店のピンとか立って、お店のマークとかがある状態ってことですか。
あ、そうですね。
ああ、なるほどね、大学周辺か。
で、これ見てて、うん、で、ちょっとほな中の方入ろう思って、で学校の中入って、うん、
学校の中中ですか。はい、
で、生協食堂の方にこうちょっと出て行ったらですね、で一番拡大したら、
うん、
スターバックスとか出てきやがって。
あんのか、大学って
スターバックス。え、今、学校にスターバックスあんねや、今。
うんうん。マクドナルドって学校にできたん、できてたんでしたっけ。
そう、できたの。
あ、いや、違うか、それはあそこちゃうかったっけ、できてなかったっけ。
いやー、わからへん
ね。ないですよね。スターバーがあんねや、今。お
しゃれ
や
な。びっくりして。
うんうん、
スタバってこれ、いっぱい300何円するやんか、ちっこいのでも。
うん、
え、今のガキこんなん毎日飲むのと思って。
うんうんうん、
俺なんかもう貧乏やったから、
うん、
スタバのコーヒーなんかもう、スタバに入ろうっていう選択肢がまず湧かなかったし、
うんうんうんうん、
ドトールでも180円か、
うん、
高いなーって、
うんうんうんうん、
わ、もうコーヒーなんかもっぱら、何、缶コーヒーか、
うん、
豆をこう瓶に入った豆あるやん、
うんうんうん、
インスタントの、
うんうん、
あれ持って行って、生協の給茶器でおいべーって入れて、
うんうんうん、
飲むかって、
うんうん、ああ、なるほどね。
それしかなかったもん。
うんうんうん、
こんなんスタバなんか飲まれへん。
そうですね。コーヒー、俺、大学生の時、コーヒー飲むっていう選択肢自体なかったんですよ、僕。
あ、マジで？
はい。だからね、もうスタバとかでも行かんかったやろな。
だってスタバ、タバコ吸われへんやん。
うんうんうん、
もうその時点でアウトやもんな。
あ、
まあ、缶屋も取ってもアウトやわ。
うんうんうん、
当時ね、僕らお互い、うんうん、ヘビースモーカーでしたから。
そうですね。あ、そっか、スタバってあれか。タバコ吸えなかった
んだ。タバコ吸えないですね。
へ
ぇ。あの時、タバコ吸って OK なってあれぐらいちゃう？ドトールとかぐらいちゃう。
ドトールは大丈夫やったんや。
大丈夫やったと思う。
マクドナルドとか大丈夫でしたよね、多分。
マクドナルドも大丈夫やったと思う。
うんうん
う
ん、
で、あと、後発組で、最近やったね、米田コーヒーとか上島コーヒーとかは、うん、あれは分煙してるから。
うん。うん、そうなんや、ね。コーヒー飲める場所、あ、コーヒーじゃん、タバコ吸える場所もあるんや。
ありますね。
あ、なるほど。
だから今、でも、純喫茶とかっていうのじゃなかったら、ちょっともう、厳しいんちゃうかな。
うんうんうん、
タバコ吸われへんのちゃうかな。
うんうんうん、
まあまあ、それはそうやねんけど、なんかね、そう。うんうん、関西大学にスタバがあるっていうの
すごいですね。スタバいいっすね。おしゃれっすね。
最近のガキは金持っとんな。
うんうんうん、
俺だって食費が1日300円未満やもん、
うんうん。
それ以上払われへんも金ないから。
うんうんうん、
で、タバコ代は絶対削られへんから、うん、スモーカーの宿命として、
ね。タバコね、タバコのお金使ってましたもんね。
あ、なんであんなつくとったやろな。 やっぱあの、ね、元マルボリストの僕としては、うんうん、
300円弱ぐらいのやつでしたっけ、
当時280円ぐらい
だ、ね、円か、
うん、あれなんか今日でもあれですね、音拾ってますね、
うん、そうですね、なんか今日はなかなか騒がしい感じですね
今日からその多分ね、統一地方選、え、うん、統一地方選挙
出るんだっけ、いやそう多分そうですね、
はい、のなんか運動が始まって、うん、騒いでるんですけど、
そっか今日からこのアナウンスが多いんだ、
今日からなんですよ、うん、そう鳥の日決めて、うん、朝起きて、うん、な車動き出したから、うんうん、しまった今日これやった、
う
ん、って
そうそうそう結構ねありますよね、
そう、うん、ありますよこれだからこうなんかちゃんとしたスタジオで撮ってるわけじゃないんで、うんうん、僕の家で撮ってますから音拾うんですよね、うん、そうや
そうですね、小林さん何の話したっけ、
あスタバか
あじゃあスタバや、
そうそう選挙カーの人にちょっとね、うんうん、音が入ったんでちょっと喋ってしまいました、ね、うんうんほんで、うん、まあ、で、その、まあ、かなりのスタバが、はいはいはい、こんなできとんねや、うんうん、最近のガキは金持っとんな、と思いながら、うんうん、ほんで、まだニュースを見てたら、うんうん、あの、恵比寿に、うん、東京の恵比寿に、高級スタバがなんかができたって。
うん、ありそうやな、高級スタバ。
なんか、内装とかが、うん、あの、俺らが行く感じのスタバじゃないんですよ。
なんか縛りな感じになってんのかな。
天井も高い高い。もう屋根裏ないで、なんか吹き抜けて、ボーンみたいな。うんうんなんか高級ホテルとか行った時になんかこうボーンって抜けてる
やん、はいね、
あんな感じでテーブルもなんかちょっとねあんま見かけへんような感じでそのプレミアム感を出してるんですよ、
う
ん、
あなるほどねそうか
ほんでコーヒー一杯なんぼやって見たら千何百円とか言って
高いな千何百円って相場の2倍3倍ぐらいすりますね、
うん、するやんな
だってとかでもだって普通にまあ高いコーヒーだと500円台600円台とかって高くてもそんな感じなんちゃうかな、うん、
そんな感じ
純喫茶店とかでも、
うん、で純喫茶とかそういう喫茶店行ったら350円から500円の間ぐらい
そうですよね高くて500円ぐらいな感じですよね、うん、
びっくりしてその、うん、こんなん誰が行くねんほら、うんうん、ほんならごっつ並んどねんな、うんうんうんうん、なんか、こう滑走がなんか短絡的やなっていうかいやこんなの家で入れたらしまいやんとかって俺なんか思うわけですよ、まあ、まあ
そうかもしれないですね
なんかこのね右へ習いですぐに動くあのね東京の住んでる住人の発想はね僕はねあまり好きじゃないんですよね
そうだねただ僕正直言って、はい、ちょっと行きたいなみたいなやけどでも僕もね普段は自分でコーヒー入れたら、はい、だいたいその豆のお金とか手間とか、まあ、手間は関係ないか。豆のお金とか原材料費、原料費とか考えたら、はい。大体一杯あたり100円ぐらい使ってる計算になるんですよ。自分の、
はいはいはい。
あの、買ってきた豆を飲むとなると。で、そうなった時に、それでも別に安いなとは思わないんですけど、外の、外で飲むコーヒーとかもよっぽど美味しいとこじゃないと飲もうってならなくなったんですよ、お金出して。
ああ、確かに。
うんうん。感覚はでも分かりますけどね。うん。
僕もね、矢部さんのコーヒー入れてもらって何杯か飲ませてもらってるけど、はい、もううまいもん。
うまいでしょ
全然うまい
でしょ
はい。
そうでしょそうなんですよ。だから、なんか外で飲むときにお金払って自分のコーヒー、まあ好みはもちろんあるんですけど、
はい、
自分のコーヒーよりいけてないコーヒーはあんまし飲まんとこうってなるようには、うん、なりましたね、なんか。
確かにそうやな。自分の、で、うん作れるもんでより美味しいものとか、うん、じゃあ違うものをそのなんていうの満足度より上を求めていくのに、うんうんうんうん、そこを下回られるとあれやな
結構でもそのコーヒーって微妙立ち位置的に微妙で、
高
いご飯屋さんでもコーヒーだけ異様にまずいとかってあるんですよなんか
ああそうなんや、
はい、
そうなんかああいうカフェみたいなとこ行った時も
うんうんあカフェかなまあご飯屋さんやからカフェとはまたちょっと違うかなカフェでそうかカフェと名の付くところはでもそうでもないか
ああ、でも俺カフェあんまり最近行かへんからちょっと分からへんねんけど、うんうんう
ん。そうなんですよね。はあ、あんまだから行かなくない。店は選ぶようになっちゃいますね、僕もそれで言うと。
そうか、そうなったら選択肢そうなるよな。う
ん、高級スタバに関してはそれ以外のところで一回見てみたいみたいなところがあるから、
うん、
なんでちょっと行ってみたいなと思ったらその部分やけど、コーヒー飲みに行くわけじゃないかなっていう気はしました。
ああ、俺もそうやな。そう、なんか店舗がどういうデザインしてんのか、
そういうのが気になるなっていう、その部分はありましたけどね。でもさすがに、よっぽどうまいコーヒー、やったら1回ぐらい行こうかなってなりますけど。
1回、ね、ちょっと、ね、味見してみたいよな、ね。これそこのスタバと味一緒ってこと
か。でもまあちょっと違うかもしれないね、もし
か
して。
なんか食い物とかもあるかも
しれないし
な、
うんうんうん。
なんかでもあれ、ちょっと。
高いな、でもすげえ高いな。
高いですよ。うんうんうん、なんか、んで、その外国のもんが入ってきたってすぐ並び寄る
やん。まあまあまあ、それはね、ありますよね。
金はまあ、見ててもな、なんか、何やろ、好みとか、思考とかの考え方がもう短絡的やな。
そうですかね。
うんうん、動きは確か早いですよ、うんうん。そう、トレンドがやってきて、なんか物できたら潰れたり、そういう動きは早いで、そこの、うんうん、 動きの速さは僕は認めますけど、うんうんうん、なんやろうな、こう人から出されたもんに食いついてるだけみたいな、うん、
ああなるほどね、
自分から何か発信してできたっていうものが、うんうんうん、あまり感じないんですよね、うんうんうん、最近の僕は東京の感じは、ねうんうん、アメリカからハンバーガー屋が来たとかって何や言って来て、
うん、だから自ら方向性を掘り下げるような動きっていうのは見にくい、あんまし見つけにくいよねって感じ
に見つけにくいですね、うん、
なるほど。
で僕もそのなんかアメリカからなんか有名なハンバーガー屋が来たで言って話をこうニュースで見て、弟が当時まだアメリカにいましたから、なんかこれこの店来たんやって話来たら、あこれしょうもないわって、
そうなの、
この並ぶやつアホやってて言ってましたけど、
まあ銀座の店ですか、
あれどこやったかな、銀座かな、あれ僕忘れたけど、
そうですね、なるほど。
でも多分逆パターンもあるかもわからない、俺はもう普通のなんかとんかつ屋とか丼屋が外国出て行って、うわ、ごついの来たって、向こうの一生並んどるかもわからへんし。
大戸屋とかそのパターンちゃいまし
たね。大戸屋とかね、そうそう。
大戸屋なんかめっちゃ高いでしょ、確か。
大戸屋高いでー、ね、食ったら一風堂とかも。
うん、あ、そう、一風堂もそうや。
バリ高い。
ありますよね、そういうの。
チップレだ、20ドルで。ラーメン一杯20ドル払えへんやろ。
そんな感覚なんかじゃあ、恵比寿のスタバも。
かもわからんな、いや、全然僕はあの、ヤブさんのコーヒーの方が美味しい。
俺のコーヒーは美味しいと、ありがとうございます。はい。大戸屋か、そう、大戸屋人気なんて面白いですね、でも。
まあでもうまいの、ダダは確かにうまいですけど、う
ん、チキンの母さんに定食は僕は好きだな、
あれはうまいな、あれはめちゃめちゃうまい、
倍率結構高いですよ俺
お昼飯それしようかな
あれこの辺りの大戸屋って今もう営業再開してます、
この辺の大戸屋はどこにあったかな、ちょっとでも電車乗らなかった、
ね、そうなんですね、うん、そう地元の大戸屋がしばらく営業なんか一回一瞬全国的に営業やなんか止めますみたいなことになってたじゃない
ですか、あの研修ですよ、うんうん、あの社内研修で、うん、なんかその社員の教育をちゃんとするために、
そうそうそうそう、
なんか、なんか、ブラック、ちゃう、なんだっけ、あの、炎上投稿するバイトのやつが増えたから、あかん言うて。
あれ、大手もあったんですよね、確か
大手もあった
ん
ちゃうかな。
あ、なんかね、そうだね。あ、じゃあ、それも、俺、それ3月31日までの割引券俺持ってて、大手屋の、
はいはいはい。
地元にあって結構行くんですよ、大手屋。
ああ、う
ん。で、あの、あって、それ3月31日まで使わなあかんなって思ってて、もう、あの、日にち言うたらもうあと数日なんですよ、今この収録時点で。
はいはいはい。
で、やばいやん、もうこれ、その、このまま閉じ取ったらこれ使えへんやんって思ってたら、うん、昨日、一昨日ぐらいに前通ったら再開してたから、
うん、
よかった、使えると思って。
大手屋使えるやん。
うん。そうそう。
ぜひよ、大戸屋はね、僕あれ、あれ好きなんですよ、あの、ネバネバ小鉢や。
好き。ネバネバ
小鉢。280円くらいですよ。あの例はほんまにうまいよな。うん、
あと、じゃこと豆腐のサラダって。
あ、うまい。
どっちにしようかいつも悩むの。両方とも食べたらちょっと贅沢やから、つって、うん。
俺はあれやな、もう、迷いなくネバネバ小鉢行ってもね、うん、
ネバネバ小鉢と爆弾小鉢みたいなやつ、ちょっと似たような方向性のやつが2つあって。
え、爆弾小鉢って何なの？
なんか、ネバネバっていうのがマグロとかがトロロとか入ってるやつ
やな。あ、そう、トロロとオクラと納豆と入ってるやつやな、
うんうんうん。ちょっとだけ中身が一個二個違うので、まあちょっと違う名前のやつがあるんですよ。
おお、うんうん。ちょっとね、え、ボリューミーになってんの？そのネバネバより。ボリューミー
になってるか、まあその値段がなんか高いか低いかで一品違うみたいなやつですね。どっちだったか忘れました。その少なめなのがどっちかが、多めなのがどっちかちょっと忘れちゃいましたけど。
はいはい、はい、
うん。結構ね、いろいろね、バリエーション試してますよ、僕は。
それええなぁ。大戸屋ええな
ぁ。ね。
外食、なんか外で食べに行っても結局なんか何やろ、次も行きたいと思うのって、
うん、
ちょっと高いところじゃなくて、うん、普通のいつものやつになる。だから俺は王将とかサイゼリアとか好きやから、また行きたいと思うのはそっちなんですよ。
うん、
餃子の王将なんか特に、
う
ん。
餃子の王将は帰ってきたよって感じになっちゃいますけどね。うん、
ああ、家に帰ってきたみたいな。
うん、そうそうそう。僕餃子の王将に関しては最近やや頻度、好きやけどやや頻度減ってますね。
あ、減ってますか。
なんか、もうなんか特別なことがあったら行こうみたいなとこがあって、
うん、
僕、要はあの、ライブの遠征で東京とか、
はいはいはい、
福島とか、ちょっと遠いところに何日か行きますみたいな。一日は帰ってこらへんとこに行って、
うん、
帰ってきた日にはなぜか王将って決めてて、割となんでね、3ヶ月に1回ぐらい王将行くペースになってますね、最近は。
こうなんかやりきった感があるよな、王将行くと、
うん。お疲れみたいな。
うん、まあ、うまいしな、うんうん、王将。
何の話やっけ？
なん
さ、大戸屋では海外で高いよねって話か。
あ、そうそう、大戸屋は高い。
そうだ、
うんうんうん。で、そ、で、何やったっけ？大戸屋はさ、高いなって、一風堂も高いなって。まとまりないな、これ今日。ほんまに。久しぶりにグダグダやで、これ。
面白い、面白い。うんうんうん。
あ、ほんで、その、なんか、
うん、
コーヒーの、なんかね、サバでコーヒーであれ話出てんけども、
うんうんうんうん、
コーヒー、あの、 ほら、最近、うん、あの、ビール、滝さんが、コカインでちょっと、
はいはいはい、
残念ながら逮捕されてしまったんですけど、あの、コカインを、
うんうん、
生産してるのが南米のコロンビアが、
コロンビア。
メインの地なんですよ。コーヒーも有名なとこですね。
うん、そのコロンビアが、コカインの、原産国として、主要原産国みたいな感じ。
主要原産国になってるらしいんですよ。
そうなんですね。
で、途上国の、その、うん、生産国のコロンビアとか、あと通貨地のなんかガテマラとか、うんうん、ホンジュラスとか、
うん、
中南米の人はコカインのジャンキーほとんどいないんですよ。
その生産と流通の、労働に即したところっていうことか、はい、
そうなんですよ。
あ、は、その、使用者がそんなにいない？
いないんですよ。ああ、そうですね。ほとんどジャンキーがいなくて。
いわゆる逆やと思うんですよ。そうなんや。
この、なんですか、ロサンゼルスとか、うん、ニューヨークとか。
あ、お金を持ってる人たちに渡ってるってことなんですか？
多分そうだな。先進国にその、コカインで外貨を稼ぐみたいな。
うん、ああ、そうなんや。そう、外貨産業として、その、そういうコカインがあるんや。
あるみたいですね。
なるほど、
ね。もちろん多分違法は違法だと思うけども、
うんうんうんうん、
その、まあ、それぐらい格差があって。
ああ、そうなんですね。
うん、
あ、地元じゃなくて、その、お金をかもう大量に買ってくれる国に対して、作って売ってる感じなんですね。
みたいな感じですね。
ああ、そうなんですね。へ
え。その、まあ、自国民の人がコカインに手を出さない理由は他にもなんかあって、
うんうんうん、
その依存度が、依存性がすごく高くなるから、
うんうん、
仲間内がこうコカインを、コークを吸ったらどうなるかっていうのは分かってるから、うんうん、もう手を出さへんっていう。
あ、そうなんですね、
うん。これぐらいやばいもんやっていうのは分かってるから、うんうんうん、コロンビアでコークをやってる人は、うんうん、コカインをやってる人はほとんどいないらしいんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、あとは、その、うん、なんていうの、その、原産地から都市部、うん、アメリカとかの都市部に行くまでに、
うんうん、
コカイン1キロを運ぶ間に平均でね、6人ぐらい殺人事件が起こるらしいんですよ。うん、
マジで？
らしいですよ。
末端に行くまでに。
末端に行くまでに。1キロを送るのに。
1キロ？え？要はそのコカインができます、1キロのコカインがありますと、
はい、
そのコカインが消費者の手に届くまで6人死んでる
ってことか。6人死んでるってことなんですよ。
え、マジですか？
その危険な場所を通ったり、奪い合いとか、なんか分からへんねんけど。
ああ、そうか、そのコカインを通ってたら、そのコカインを狙って襲う人たちもいたりするんかな。
いると思いますよ。
ああ、なるほどね。
またあの、通ってる場所が、うん、その中米のまだやばい
ところ。いや、悪いところ。
悪いところ通りますから。
めちゃくちゃ死んでるじゃないですか。
めちゃくちゃ死んでるんですよ。うん、だそういう背景もあるから、その中南米の人らは、もう、
うん
もう
仲間がもうだから使う方にも生産する方にも運ぶ方にとってもかからんに越したことないものない。
ないものですね。
ああ、そうでしょうね。だって危険ですもんね。そんな死にたくないもんね。
死にたくない。
死にたくないし、あんな、あの、またあれでしょう。あの、安いもんじゃないやろから、
うん、
ね、一回その依存してしまったら、ちょっと金が入ったらやろうみたいな感じになってしまって、お金すっからかになっちゃいそうですもんね。
そうですね。
うん、
で、その、比較的、単価もコカインは高めに設定されてるらしくて。
現在費に比べて。
比べてですか、うんうんうん、他のそのブラックとかに比べてなってるから、
うんうんうん、
その、やっぱり途上国の住民の人たちは、金銭的にも手を出しにくい。
なるほどね。
でも多分ね、これの背景も、その、うん、コーヒーとか、ああいうサトウキビとかをね、うんうんうん、やっぱ安く買い叩いてる国の奴らがいるからだと思うんですよね。だちゃんとフェアトレードせなあかんのですよ。ちゃんと金払わないんですよ、コーヒーにも。
うんうん、そうなんですね、うん。結構買い叩かれてるんですよね、コーヒー。
買い叩かれてますね。
うん
うん、そう考えると、高級スタバって、これ値段そうなんかな、どうなんやろ、俺コーヒーの値段の相場が知らんから。
うんうんうん。どうなんですかね。じゃあ、そうあるべきものなんですかね。
その、うん、まあ、家で飲むコーヒーは別にしても、うんうんうん、なんていうかな。外行ったら、
うん
まあ、喫茶店行ったら350円から500円くらいかな、
はいはいはいはい。
でもなんかコンビニ行ったら100円とかで飲めるわけじゃないですか。
うんうん、
そこそこ美味しいやつが。
うんうん、
そしたらこれ100円ってなんかごっつ買い叩いてんのかなとか。
まあ、豆の種類によって前ね、たまに話出ますけど、あるじゃないですか、種類が。
ああ、アラビカかロブスターか。
そうそうそう、
うん。
で、なんかそれの違いとかでもしかして、
うん、
あの、安く買える種類のなんか豆があるんかもしれないですけど、でも、実際の相場いくらみたいなんてよく分かってないですもんね。
コーヒーの価格の相場分からへんな、
うんうんうん、
そうやな誰か、貿易詳しい人おらへんなちょっと話聞いてみたい
ん
だけど。
フェアトレードね。でも確かにね、なんかコーヒー屋さんで行って、で、フェアトレードのものを買うっていうの、あ、フェアトレードのものを頼むっていうのって、
うん、
なんかね、なんとなくこう心理的に損した気分になる人も多分いる気がするんですよね。
ああ、
だってもう、はいはいはいはい、もうちょっともともと安くで買い叩いてるものを正当な値段で買えって言われてもみたいな人ももしかしているかもしれないから。
一遍安なったもん、うんうん、もう一回値段もごっつ半端
あ
るもんな。
そうなんですよね。っていうのもあるからなかなかね厳しいんですかね。
そうか、それもあるかもな、うんうん。絶対それあるよな。こうなんかでも。正当な、こう、あれですよね。うん、まあ、もうこ、もちろんコーヒーもそうなんですけども、うんうんうん、ちょっとギター弾いてよとかね、うんうん、ちょっと曲変えてよとかって、うんうん、もう軽く言うやついるやんか。ああいうのはね、これもだから全然アンフェアなトレードだと僕は思ってるんで、そういうことはね、やっぱり作ってる人は作り手の意味がちゃんとあるんですから、
う
ん
う
ん、
そうそう。認識が甘いとそうなりがちですよね。
うん、いやでもやっぱりね、さらっと言う人いますよ。うんうん、なんか。うんうん、ちょっとやってみてよ。
いやまあまあありますよね、そんなことは。
俺ビールっておごられたらやってまうからな、うんうんうん、俺も気ぃつけなあかんなと思うん
です
け
ど、うん、いやまあそこで最低限ビールいっぱいおごってねっていうスタンスを保つ、うん、ゼロかゼロなのか、うん、0.1 でももらうのかでやっぱスタンスとしては違うと思いますよね、ちゃんと。
あ、うん、あそうか、そこがやっぱ変わってくるか、
うん、そうですね。なんでそのビールいっぱいでやるっていうことに関しては僕はすごくポジティブやと思いますけどね。ネガティブな意味合いで多分山崎さん今言うたやろうけど。
あ、そうですね、うんうん、いつでも普通に元気持てへんみたいな意味で
言う。だけど全然そのもらわんでいいよっていうのとビールいっぱいでいいよっていうのは僕はもう意味が全然違うと思ってて。
ああ、うん、
そうなんですよ。
そうか、
やっぱプロたるものみたいなところは絶対忘れへんっていうそのスタンスが、
うん、
絶対に必要やと思うし素敵やと思いますけどね。
あ、ほんまですか。
うんうん、
でもね、僕はなんぼ自分のギャラが高騰しても、うん、矢部さんのお仕事はビールいっぱいで
も。ありがとうございます。それはもうぜひぜひよろしくお願いします。
持ちつ持たれず。
持ちつ持たれず。
僕のポリシー、身内に甘く他人に厳しいです。いや、そんなことないですよ。そんなことないですよ。
ねえ、
結構僕ら真面目に生きてますから。
そうね、真面目派ですもんね。
真面目にやってますよ。うんうん、そう。
まあね、そういうところもね、コカインを見習ってフェアトレードしましょうって
言われ
たら、コカインがフェアトレードなんか知らんけど。
だからコカインをきっかけにフェアトレードをまた考えるようになりました ね、僕は。
だってそこはね、あんまりわかんないですけど、僕もあんま詳しくないですけど、値段って一定より下に下がんないですもんね、末端価格とかってね。
と思いますね。うんうんうん、そうですわ、うん。だから、ちゃんとトレード、取引します、僕は。取引
します、うん。
はい。
人6人も死ぬんだね。
そう、平均6人らしいから、1キロで6人やから。まあ、
そう、普通に生産して、その、使用量もよくわからへんし、その、どれぐらい流通してるもんがわからへんからわからへんけど、
うん、
どんだけ死んでるんでしょうね、1年にね。
いや、すごい数しちゃうかな。
だって1キロって別にそんな多い数に感じないですもんね。
感じない。
高いんで、1キロってね。
うん。うんうん、でもその、確かにまあ、なんていうかな、ドラッグとかそういうのには、うん、自分の手に渡るまでの間にそれだけやっぱ人が死んだりとかしてるから、うんうんうん、そういう意味でもドラッグには手を出していけないっていう、うんうんうん、考えをされてる方もやっぱいてるみたいなんで、うん、ああこれはでも確かに納
得だよ。そりゃそうだよ。だって 1キロって1000グラムですよね。
1000グラム、
1000グラムってことは、1000グラムってことはまあその、
うん、
1グラム単位で売られるものやとしたら、
うん、
100歩わかんないけど、100個になるわけでしょ。
そう。
1000個か。
1000個
になるわけでしょ。うん、そう、1000個のために6人死ぬってかなりやばいことですもんね。
かなりやばいことやる。うん。
そっか。
そんだけ血が流れてんねやな
って
。
ね、
うん、
うん。フェアに行きましょう。
フェアに行きましょう。
ね、関わらないことって感じですね。
そうです。
はい。
で、こっちに金が流れんと、ちゃんとコーヒーとかで、そっちに、
う
ん
う
ん。
そうですね。
ね、うんうん。お金を流してあげたいなと僕は。はい、
そうですね。
ちゃんと、でもこのスタバの1700円は納得やんな、
う
ん。
そうですね。それはまた違う気もしますけどね。
一回行ってみたいですね。
うん。行きたいですね。
うん。行って、二人で一回文句言いに行こうよ。これあかんわーとかな。
まあ、こっちに関してはちょっとブランディング要素が強そうな気しますもんね。
多分
値段が高いって。
多分そうやろね。
うん。
その意味で絶対やってると思うわ。
うんうんうん、まあ見てみたいは見てみたいですけどね。
一回見てみたいですね。うん、ちょっと行こうかな、うんうん。まだやってたらいいな。あ、でもなんか、なんていうか、この前、
うん、
久しぶりになんかゲームの、
はいはいは
い、ちょっと昔ゲームどんなやってたかなとかって、うん、探してて、僕ね、まあ、イチローさんの引退の時の会見もそうなんですけど、うん、イチロー選手ってドラゴンクエストを子供の頃すごいプレイされたってだったんですよ。
そうなん
イチロー記念館ってのその飾ってるらしいんですよ。当時やってた。
ドラクエ1とか。
ドラクエ1とか2とか3とか、
うんうんうん、
あるらしいんですけども。
イチロードラクエやってたんや。
やってたらしい。
まあ、やるっすよね、そんな。そらやるっすよね。
世代的に、うん、うんうん、やってはるから。うんうん、ほんで、ドラクエ3から、転職システムが
はいはいはい、
あるやんか。
あるある。
あれは実にその、今の現代の世の中とマッチしたような問いかけをしてるなと。
なんか。どういうシステムでしたっけ？
レベル20になったら、違う職業に。
ダーマ神殿で、違う職業になれると。
なれると。
で、転職したら、
はい。
レベルもう一回元に戻る
んです。レベル1に戻っちゃうんですよ。っけ、うん、その代わり、それまで身につけた、その呪文とか、うん、その他のステータスを、うんはキープできる。
キープできる。
はい。
魔法とか、ああ、そう、呪文を忘れないってこと？
呪文忘れないです、うんうんうん。で、力とかそういう辺のデータは半分に下がるんで。
半分に下がる。なるほど。
レベル1やけどちょっと強いみたいな。
初めのレベル1よりは強い感じなんです
か？あ、全然強いですね。
うんうんうん、そうですね。
でもなんかこう、一回レベル1に戻っちゃうんで、
うんうんうん、
なんちゅうかな。レベル20で転職できるわって転職をパンパンパンパン繰り返しとったら、うん、まだ1に戻って、まだ1に戻ってってなると、
うんうん、
突出したスキルを身につける前に、
うん、
職を変わってしまうと、
うん、
結果的にあまりそうキャラ自体が成長しないっていう。
ああ、なるほど。めちゃめちゃ強い、なんかメラゾーマとかを覚えちゃう、まあメラゾーマが20までに覚えるあるか知らんけど。
あ、メラゾーマ30なんぼっすね。
そうなんじゃあメラゾーマを覚える前に次の職に行ったら、そのメラゾーマ、まあ覚えることないよねって感じですもんね。
そうなんですよ。
うんうん
だからで、しょっちゅう変わってるたら、まあ一般社会で言ったら転職の頻度が早すぎるから、
うんうん、
どれも中途半端なスキルしかないなっていうふうな履歴書上で残っちゃって、転職が、特に年齢がいくにつれて、
うんうんうん、
まあ、ドラクで言うと周りの人のレベルが、
40
とかなってる時に、
なってる時自分はもうまだね、
はい
うんうん、
30乗るか乗らんかで、
うんうん、
要は突出したスキルが持ってたら、30でも、そのパーティーの中で一緒に戦うことはできるけども、
うんうんうん、
転職を繰り返してるとその辺がやっぱ難しくなる。
うん、なるほどね。
うん、
ただ、まあ、広く浅くっていう部分で言うと、
はい、
なんか別に、例えば回復、選手としてはまだそこまで強いわけじゃないけど、回復系アイテムのちょっとしたホスピタリティがあるとか、
そうですね。
ちょっとしたその、特技みたいなこととしては増えたりはするんですね。
増えたりしますね。
うんうん
結構なんかよく転職で、なんですかね、パーティーでバランスで、一番僕の周りでも多かったのが、最初ゲーム始まった時に戦士、勇者、僧侶、魔法使
い。ああ、そうですね。僕もそうでしたね。
多分みんな多分そうですよね。
うんうんうん、
で、僧侶がレベルね、26か7ぐらいで、生き返らす呪文、ザオラルを覚えるんですよ。
うんうん、
いやザオラル覚えて、僧侶を武闘家に変えるんですよ。
うんうんうん、
そしたら回復魔法、復活魔法も使える武闘家になるので。
ああ、なるほどね。
価値がぐんと上がるんですよ、ね
う
ん。
なるほど。復活魔法を最低限使えて、かつ、もう今のこの時期やったら、レベル1にからもう一回やっても間に合うやろうっていうラインがあるんですね。
あるんですよ、うん。それがザオラルで、うん、ちょっと欲張りの人は、ベホマ覚えるまで引っ張るんですけど、うん、
ただベホマは戦略があるんや。
あるんですよ。で、魔法使いはもう力が全くないんで、レベル20になった時点で、悟りの書っていう、賢者に転職するための、原則1人しか賢者になれませんから、それを使うことで、魔法使いで力がないですから。
うんうんうん、
で、賢者になると、ある程度打撃攻撃も対応できるし、
ああ、なるほどね。
魔法使い、ソウル、全部の呪文を覚えることができるっていう意味で、値打ちがバーンと上がると。
ああ、なるほどね。あ、その、やる、効率のやり方があるんですね。
そうですね。
うん、転職の仕方が。
だこう、なんか資格をちゃんと取って、
うんうん、
転職するとか。
なんかちょっと確かにリアルですね。
リアル。
今考えたら大人っぽいですね。
そうなんですよ。
うーん
で、仕事が変わるからレベル1に戻るけども、うんうん、元の能力は経験があるから、ある程度それを残しつつみたいな。
うんうん、ああ、いいっすね。なんかそう聞くと。
なんかその、後半、ドラゴンクエストの6とか、うんうん、あとファイナルファンタジーとかだったら、
うんうん、
仕事変わってもレベルがそのままなんで、なんていうか、ジョブチェンジみたいな形になるって、
うん、
こう、なんですかね、実社会の転職のニュアンスからはちょっと乖離が出てしまうんやけども、ドラクエ3の転職っていうのはすごい、この、
うんうん、
今の現代の世の中すごく。
最近のシステムではちょっとまだちょっと、ご都合主義じゃないけど、
はい、
簡単になってる、簡単になってるかな。
簡単になってますね。
うんうんうんうん、
だからこう、能力は変わらないし、レベルは下がらへんから、すぐポッポッポッポッ変わって、
うんうん、
スキルを覚えることばっかり。
うんうんうん
そっちに集中してしまうっていうか、うんうんうん、
なるほど。それよりもあのドラクエ3のやつ、うん、転職システムは割と現実的な感じやね。
現実的に、ねね、僕は思いますね。
懐かしいな。僕もやってたんですけどね。転職ってちょっとした夢やったんですけどね。
あれはダーマ神殿でやることがあれは楽しかったですね。だから僕が友達が先に冒険進んでるやつを家行ってみたら、
うんうんうん
まあ、戦士、勇者、僧侶、魔法使いで僕は始めてるのに、
うんうん、
武闘家と、まあ、見慣れへん、まあ、賢者ですよね、
うんうんうん、
見慣れへんやつがおって、これ何やこれみたいな、
うんうんうん、
これ転職してへんみたいな、
うんうんうん、
確かにこっちが他の戦士と勇者がレベル30ぐらいで他がね20ぐらいとちょっと差があるんですよ。あれこれどうやってんねやろみたいな、そういうのを見てこう発見してちょっとなんか喜んだりしてた頃もあったんですけど、
そうなんや。転職ね。転
職。あ、で、あと、その、最も哲学的なことは、あの、遊び人ですよ。
遊び人ね。うんうん、
あの、呪文も何も覚えへん。うん、戦闘にも参加せえへん。うんうん、誰々はみんな攻撃、他のパーティー、3人攻撃してるのに、1人だけ、誰々はボーッと見ているとかね。う
ん
う
ん、すっ転んだりする
ですね。そう、すっ転んだり、誰々すっ転んだみたいな。全く役に立たないんですよ、うんうん、遊び人。でも遊び人は、その、賢者になるための悟りの書って書いてるのが必要なく、賢者に転職できる。
賢者に転職できる唯一の職業なんですよね。
そうなんですよ。遊びを極めたら、それが仕事になる。
ってことですよね。いいですよね。今の時代っぽくていい
っすね。僕いいですね。YouTuber とか、まあ、一昔前だったらタモリさんとかね、あのスタンスやな、最近だと市川さやちゃんとかね。
それ何の人ですか？
あの、モデルさんで、あの、コラムとかいるのすごいいろんな 分野でオタクで、ハンバーグオタク、鉄道オタクないとか、なんか、
いいっすね、面白そうですね。
ニュースキャスターとかもやってる、すごい綺麗な人なんだけど。
なんかやっぱ探求心がある人ってそういうことになり、ね、そういうチャンスがあるのかな。
なるんですかね。中途半端にやっぱ遊んだらあかんいうことなんですよね。
そうなんですかね。極めるには、極めたら極めたら面白いでしょうね、きっと。
多分こう先の世界が見るんでしょうね。
僕もその話で言ったらドラクエで、自分以外、そう、遊び人は何も、要は賢者になり放題やからっていうんで、
はい、
勇者遊び人っていうパーティーを組んで、
ああ、はいはいはい。
ほんで、レベル20まで頑張ろうと思ったんですけど、結局、ダーマシンで行き着くまでに、クリア、そこまで行けなくて、
もう呪文も何も使えないから。
そうなんですよ。だし、なんか攻撃もしてくれへんから、結局それと、その俺の最強のパーティーを組むっていう経過が頓挫しましたね、一時期。
あれは、そうですよ。ポイント、コツとしては、僧侶をやっぱ一人入れたもんですね。回復系をやる人を入れて、もうその、役に立たない遊びに二人を完全にバックアップする。
あ、そうですね。あ、そうか。それはありか。二人までやったらもしかして、賢者二人を生産できたかもしれない。
できますね。で、僧侶、三人目の僧侶は、悟りの書で帰る。
賢者になっちゃうっていう。いいっすね。
僕はその、賢者で全部覚えた後に、その賢者を武道家にまた帰るんですよ。だから呪文を全部覚えたら最強の武道家ができる。
良さそう。素早さもありますしね。
めっちゃ早いですよ。素早さやばいですよ。で、会心の一撃めっちゃ出るし。
ほんますね。確かに、それをなかなか、やったな
ぁ。なんかでも、ああいうのドラクエの、そのゲームを昔思い出してると、意義のある、こう、目的意識をはっきり持った転職と、普段から真剣に遊ばなあかんなと、いうことをちょっと思い出させてもらいましたね。
でも、選択の重要さみたいなの結構ね、学んだのは、ビアンカとフローラどっちを取るみたいな、なかった
ですか？あー、ファイブですね。
あれだけファイブですか？
ファイブです。ありました、ありました、
お嫁さんをどっちにするかみたいな選択肢によって、その後のストーリーとか、
はい、
その後通る道がだいぶ変わるじゃないですか。
変わりますね。
ね、差し入れが入ってきたりとかっていうのがあったり。
ありますね。
僕結構あの選択システムって、リアルやなというか、だいぶ悩むじゃないですか。
悩む、あ、そうですね。え、あれ、どっちかが金持ちの娘やったっけ？
フローラが確か金持ちの娘で、ビアンカが、幼馴染かな。
幼馴染、親父が貧乏な家の。貧乏な家、どこら辺かな。
なんかそれで、大体みんなビアンカを取りがちなんですけど。
ああ、みんなそうでしたね。
そうなんですよ。たまにいるフローラ派っていうのがなかなか良くて。
あ、僕フローラ派ですね。
そうでしょ。なんかそういう人がたまにいると、なんか楽しいんですよ、話聞いてると。
あ、僕フローラですよ。なんか知性のある感じで。で、ちょっとエロさを感じますから。
あ、なるほどね。結構なんかそれによって、そこのチョイスする人の考えって、また当時からしたらかなり僕って言ったら、こんな選択する人おるんぐらいの衝撃があって。
はい。あれ、でも確かにビアンカ、フローラの選び、どっち選んだっていうのは、その人の、人間的な、その、なんていうか、パーソナリティってちょっとわかりますよね。
そうでしょ。あとそのペットの虎みたいなやつの名前を、
ベビーパンサーね。
ベビーパンサーなんですかね。うん、ゲレゲレって名前にするやつがちょっと変わってるとか。
あ、ボロンゴ、プックル、ゲレゲレやもんな。
あと、4種類だったら、ボロンゴ、プックル、ゲレゲレとあとなんかあったんちゃうかな。
もう一個あったっけ？
あ、3つやったっけ？ちょっと覚えてないけど、そう。ゲレゲレが一番変な名前なんですよ。
そうそうそう。うん、俺はプックルかな。
プックルなんだな。うん、俺もプックルやった気がする。
一番つけなさそうな。
ボロンゴってちょっとあまりにも攻撃的やなと思って、
そうそう。
くる可愛いかなみたいなやった気がする。
あと子犬がボロンゴっていう感じじゃないもんね。あれでも最後大人になって再会するんやったっけ？
再会多分する
キラーパンサーがなんか
あるな。そうですね。 懐かしいな。やったな、ドラクエ。結構やり込んだな。
結構僕やりましたね。僕らも世代的に、RPG 言ったら、うん、ドラゴンクエストとファイナルファンタジーと、
うん、そうですね。
もうどっぷり、うん、使った世代ですから。
ドラクエ6はやりまくったな。ドラクエ6、ちょうど僕は受験が終わって大学に合格した時にやることがなくて、ずっとドラクエ6やってた気がする。
6ってあれ？なんか、世界が上と下でなんか分裂してるとかやつだったっけ？
どうやっけ覚えてないな。石板システムがあるやつがあれが何やっけな。
はぁ、覚えてないな。あれかな？あれじゃん。四天王みたいなのがおって、ラスボスの。物語中盤から後半にかけて、うん、なんか無道とか出てくるやつやろ。
無道出てきた。うん、ドラクエ6で無道が出てきた。
うん、無道、ジャミラス、グラボス、うん、ギュランやったかな。
ジャミラスもで、海のなんか、海戦の人みたいな、うん、誰かおった。
それグラコスやな。
グラコスか。うん。
で、こう、ガーディアンみたいなでっかいやつがギュランやった。うんうんう
ん、ギュラン。ああ、やってますね。
一応6まではやりましたから、
僕も。そっか、僕も 6までですね。うん、
結構、やっぱでもみんなゲームやってるね。
やってますよね。そっか。何やってたかな、俺。その時って。アドベンチャーゲームとか好きやったからな、俺。
アドベンチャーゲームってどんなやつ？
なんか、テキストアドベンチャーとか、僕ファミコンとかで、なんていうんかな。なんか、自分の、進みたい方向、だ選択肢を決めて、
うん、
要は、基本的にテキストを読んでって、選択肢を決めて、こっちの選択肢にするみたいな。そんな感じのゲームやったかな。
はぁ。
かまいたちの夜とか。
はぁ。
あ、でもあれ、アドベンチャーゲームちゃうか、あれは。
かまいたちの夜か。あ、やったことないな。
ないっすか。あれ、サウンドノベルか。アドベンチャーゲームって、なんか、例えば右に進む、左に進むとか、こう、街がいくつかあって、はい、その街のどこに向かうみたいな。RPG ゲームとかってキャラクターを十字キーで操作してやるじゃないですか。
そうですね。
そうじゃなくて、まあ、ゲームにもよるけど、その場面を転換するみたいなメニューがいくつかあって、今度こっちに行くみたいな。うん、こっちに行って誰々ちゃんと話したら今度、誰ちゃんと話してお使い行ってきてって頼まれたら、今度こっち側に行かないといけないっていうイベントが発生するみたいな。まあ RPG とほぼ一緒なんですけど。
ポートピア連続殺人事件みたいな感じ。
そう。それが、僕の中でそれがアドベンチャーゲームの定義。
ああ、
そうやるべきことを自分で考えて入力するとか。
ほうほうほう。
RPG とはちょっと違う感じですよね。
そうやな。
戦闘シーンがあるわけでもなく、
うん。
うん。みたいな。謎解きをどんどんしていくみたいな感じ。
ある場面があって、うん、じゃああなたはどうしますかって選択肢が出てきて、
うんうんうん、
で、どっちを選択肢選んで進むかで、その先の展開が変わってくる、
うん。そう、みたいなとか。
あ、うん、あ、でも確かに30年前とかって結構そのタイプのゲームっていうか、うん、それファミコンとか以外でも、例えばなんか、うん、なんかゲームブックってあった
りとか。そうそう、ゲームブックとか。
あれそうやな。
そういう感じ。うん、
そうや。うん、A 行くか B 行くかで、ほんでその次の展開が変わってきて。
うんうん、あれはどうだ、アドベンチャーゲームになるのかな、なんかサウンドノベルっていう形なんかわかんないけど、
うんうん、
なんかそうですね。僕、どっちかっていうとそういう系のやつが好きだって。
ああ、うんうん、そしたらあれか、話になったらリンクの冒険とかもあっちに近いかな。
リンクの冒険って何ですか、どうなんですか。
ゼルダの伝説の、
うん、
主人公のリンクが、うん、リンクの外伝みたいな。スピンオフ企画できないですか、
ね、そうなんですかね。うん、やってたかな。あ、でもその RPG っぽいやつとかはまだクロノトリガーっていうのやってた。
ああ、はいはいはい。ありますあります。
あとね、聖剣伝説3ってやってた気がする。2やったっけな、聖剣伝説2かも。
2は、
うん、
95年に
スーパーファミコンで。スーパーファミコンでやってて、うん、めっちゃ面白かった、あれ。
95年に出た、年のエニックスのゲームは、うん、大ヒット3つぐらいで出てるからね。
そうなんです。ロマンシングサガとかってエニックス？
ロマサガ、そうそう。ロマサガと、聖剣伝説2と、ファイナルファンタジーの5と、うん、半熟ヒーロー。
半熟ヒーローってあったね。
うん、あ、95年にバーンと出たの、うん、あの4部作出たのかな、
うん。あ、めっちゃゲーム詳しいですね、まさきさん。
俺結構やったから、
ゲーム。俺もうやった覚えあるけど、あんま覚えてないな、知識が。
うん、俺その、なんか大人になってとか、大学生になってから、うん、昔のゲームを一回やり直してるから、
うんうん、
それでちょっと記憶が。
あ、なるほどね。うん、そっか。僕結構何度かやり直したゲームって限られてるからな。確かにもうあんまり覚えてない。うん。
そこドラクエとかも2回やっちゃうもんな。
やりますよね、ド
ラクエ。なんでかしらんけど、
うん。ドラクエってでもレベル上げる作業がなかなか大変やから、大人になると、
うん、
ハマってやろうってなかなか難しいですよね。
ああ、うん、俺でもあれやな、学生の時の方がレベル上げとかに対する忍耐力がついてたから。
ああ、なるほどね。
ちっちゃい頃ね、我慢できないんですよね。
あ、そっか。
うん。まあ、レベル上げなあかん、金貯めなあかんとかっていうのは。うん、
大学生の時はなんかね、やらんかったな、ゲームあんまり。
ああ、うん、もう音楽一本で。
音楽一本じゃなかったですけど、ゲームはなんか、たまたまやらない ていうのがフェーズに入ってましたね、当時は。
はあ、うん。俺、あれか、そうやな、19、20歳ぐらいはドラムずっとやってて、うんうん、21ぐらいからちょっと時間ができたから、うんうん、家いるときはゲームしてた。
あ、そうなんですね。うん、なんか、20歳過ぎぐらいの時って、高校生の時にやってたゲームを、久しぶりにやって、ちょっと懐かしいんで、うん、それで鑑賞にしたって曲作るみたいなのやってましたね。
おー、そうなん
だ。初めてちょっとノスタルジーを感じたんが、僕、ノスタルジー、ちょっと懐かしいなっていう感覚を持ち出したんが、20歳を超えたぐらいで、
はあはあ、
その頃って中学生とか高校生とかぐらいの時期のことを懐かしいと思って、
うん、
結構切なくなったりとか、思い返して、深くこう、うん、なんか、まあ、鑑賞に浸る。
はいはい。
心震えるものとかがあるなと思ったらその時期あって、
うんうん、こう思い出とかが重なってきて
その
昔の出来事を思い出した時に、うんうん、そう見えるんやろな。
それがもう二十歳過ぎぐらいの時にそうやって、今考えたらその時間こそが尊いわって思うんですけど、
うん、
当時はその高校生ぐらいの時のことあの頃は若かったってことで見てて、
うん、
その時なんか久しぶりにやり返したゲームの影響を受けて曲作るみたいなブームが僕当時あったんですよ。
は
あ
は
あ、高校生の頃思い出しやすかったからと思って、うん、ちょっと昔のゲームをやったら懐かしいと思って曲作るみたいな、
うん、
やってましたね。
なんかでもその音楽の PV 作る人とかでも、うん、まあゲームに限らずだけども、うん、映画を見てその昔ちっちゃい頃見た映画のインスパイアを見て、うん、PV 作ったり、うんうんうん、コント作ったりとかで、う
ん
う
ん、
いろいろ
あるんですね。やっぱり
ある
とか自分の中のその感情トリガーになるものってありますもんね。
ありますね。うんだ結構そう幼少期の時の原体験みたいなっていうのはどうなの、うん、今に大人になって年こう今みたいに年取っていくと思い返した時に、うん、あーなんかあるんかなっていう か、
うん、
だからそう思うとまだまだ死なれへんなって、
うん
うん、でもどうなんやろな。でもその長生きしすぎてもなどうなんやろ。その
まだでもやり残したことだらけやる。やりたいこといっぱいあるからね。
うん
そうですね。
でもなんかその80とか90とかまでなって、うんその頭も体も衰えてきて今みたいな反射神経もなし生き取ってもしゃあないんかなみたいなこと思ったりすんしたり
どうなん
やろな。
その時には今よりももうちょっと鼻の色が綺麗に見えたりとか
ほうほうほう
そういうのがあるのかなと個人的には思ってるんですけど、
そうなにこういろんな思い出とか経験とかで自分のこうフィルターが変わって
変わったのとあとやっぱりそうなると自分の中の受け皿が違うでしょ。反射神経がなくなったらその反射神経を求めること自体少なくなるじゃないですか。
そうですね。
そうなったら例えば空の色が綺麗とかっていうことにもうちょっと今よりももうちょっと興味が持てるのかなっていう気はしてるかも。
は
あ、うん。っていう考えはあるかなと思って。だからお茶が美味しい。それこそ、
うん、
緑茶の味がもうちょっと探求してみたくなるとか、
はいはい、
そのあたりの好奇心って増えたりせえへんかなって思ったりとか。
はあ、今を持ってるこの方向性から変わったところで、
うん、そうなんです。視野が狭まることによってフォーカスしやすくなったりするものもあるかなとは思うんですよ。
はあ、あそうか。気が散りにくくなるっていうのかな、
う
ん、
そうそうそう。だから公園に遊びに行くのが今より楽しくなったりとか。
おー、はいはいはいはい。
ね、海沿いに行くのが良くなったりとか。
あで
これはもしかして今後の楽しみとしてあるかわからないですよ。それが、
うん、
80、90になった時にどうなのかわかんないですけど、そのあたりに関しては、今よりももうちょっと楽しくなるであろうことってあるんじゃないかなとは思ってますけどね。
あー。うんうんうん俺なんかその家の近所に植わってる一本の桜の花とか見ても多分ね昔やったら何も思わへんかったけど今桜見たらちょっとおーって思うようになってきた
り。そうなんですよ。もうちょっとおわって思ったりするようになるんちゃうかなと思ってます。
もっとグワーってくるかもかね。
そのあたりは楽しいかもしれないなって思ったりは。
そうか、それ考えたら死なれへんな。
そうですね、まだ死なれないですよ。
死なれへんな。80ぐらいまではバリバリ頑張りたいな。
そうですね、頑張って。
そう、この、じゃあ、この番組の喋ってる内容とかも、多分俺、昔何喋ったか知らんけど、うん、思い返したらトピックとかも随分変わってるかもわからないな。
まあまあまあ、ややね、変わってるかもしれないです。僕自身はものすごい、その、興味を持つものとかも、だいぶこの数年で変わったなっていう気はしてるので。
ああ、そうなんですか。
うん、
はあ。そうか、俺、そっちは振り返ってないな。うん、常にこう、新鮮な状況を保って、うん、みたいな、アンテナ張っといて、みたいなところで来てるけど、多分アンテナのその、感知するものが、
うん、
捉えるものが変わっているかもわからへんな。
うんうんね、だから、まだまだ行きたい感じですけどね。
まだまだ行きますか。
うん、長生きしたいです。
長い、あ、僕ですか。
うん、
長生きせんでもええかなって思ったりすんねんけど、
ああ、そうなんですね。
でも、明日死ぬって言われたら、うん、多分嫌、ないんですよ。
う
ん、
ああ、そうですね、確かに。明日は嫌っすね。
ということは、これ多分80のじじいになっても、 同じこと多分思ってる気がする。
明日の明日も嫌ですもんね。
明日の
明日の明日の明日も嫌ですもんね。
嫌です。
そうや。
で、80になっても、いやーもうそんな100過ぎていきんでええわ、とか多分言ってると思うんですよ。
ああ、うんうんうん。
で、100になったら、いやー120までいきんでもええか
な
とか。
ああ、なるほど。そうだ。それはでもそんな気する。うん。
多分そうやろうなと思って。うんうんうん、そうなぁ、みんなそうなんちゃうかなぁ、うんね、どうやろう。
まだ長生きはせんでもいいけど、もうちょっと行きたいみたいなことが繰り返してるから、
ね。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと、みたいな。
うんうん、ね、うん、
煩悩、煩悩があってこそ楽しいんですね、これは。
その頃にはね、もう見える景色の色がもうちょっとカラフルやったらいいですけどね。
そうですね。ね、うん、今まで捉えられなかったものが捉えられるようになるかもしれないですから。
う
ん
う
ん
う
ん
ね、そうですよ。
ちょっと頑張っていきたいと思います、
はい、これからもね、まあ、とりあえずも探求心持ってね、
はい、
ちょっといろいろやるべきことを全うしたいなと。最近僕もやる気満々男なんでね。
あ、いいじゃないですか。
はい、よろしくお願いします。
これ楽しみになってきますよ、40歳、はい、
うん、
だいぶ先やな、はい、そうでもないか、そんな先でもないか。
まあでもね、そう、頑張って頑張って頑張ってね、そう、いろいろね発信していけたらなと。
そうですね、うん、なんかまあ僕もやっぱり40歳ぐらいになるのがちょっと楽しみな、
うんうんうん、
なってきてる節がちょっと最近あります
ね。あ、いいっすね、
はい、うん、一時やっぱ去年ぐらい思んないわ人生みたいな思ってたんですけど、
そうなんですね、
もうええわと思ってたんですけど、うんうんうん、ちょっとまたね最近ちょっと
ポジティブ
な、
うん、
はい、感じになってきたんで、うん、まあそんな感じで、
はい、
もっとラジオも1000回ぐらいまで、
はい、1000回いきましょうい
きましょう、
うんうん、
わかりました、
はい、
というわけで山崎と
ヤブでした。
失礼します。ずっと好きに走ってきたけれど、守るべきものが僕にできたんだ。バタバタと毎日に追われてさ、月並みな言葉しか出ないけど、だけど今幸せにすることが全てだと、はるはるの日に芽生えた何か、心の奥が踊った、打ち明けた夏